マルコの福音書6章1節から6節前半まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。この箇所からイエスの驚きと題して宣教していただきます。
お祈りをいたします。私たちの父にある神様、道という名前を心から賛美を申し上げます。温かな日々を過ごさせていただき、すぐに一週間もあなたの守りの中を歩むことができましたことを心から感謝をいたします。ここ数週にわたって祈っていますが、コロナウイルスの問題が世を騒がせ、私たちに少なからぬ不安をもたらしております。しかし神様、あなたは世の終わりの前兆として、国々の対立や大きな地震、そして方々に飢饉や疫病が起こることを予言しておられます。まさに終わりの時代であるということをも思わされます。主よ、この時私たちが様々なニュースや噂に翻弄されることなく歩むことができますようにお助けください。また永遠の命の希望があることも忘れることなく生きることができますように、私たちに力をお与えください。しかし神様、同時に重症化している方々がおられることも聞いておりますから、どうかあなたが憐れんで御手を差し伸べてくださいますようお願いをいたします。世界の為政者たちに、また医療従事者の方々に、その他この課題に取り組むすべての人たちに、上からの知恵を豊かに授けてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちには様々な重荷や課題があり、また人には言えないような悩みや苦しみを抱えながら生きております。そういう中にあって、必ずしも喜びだけではない思いを持って礼拝に集っている方々もおられることと思います。今日主がこの時御言葉をお語りください。すぐに心が傷つき弱り果ててしまいやすい私たちに御声をかけてくださり、あなたを見上げることができますように、いつでもあなたに向かって心を開いて祈ることができますようお助けください。また体に弱さを覚えている方々の上に主が御手を差し伸べてください。とりわけアメリカにおいて治療に入ろうとしている姉妹のうちにも、主が癒しの御手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。神様、全世界において今日も主の皆のゆえに持たれている礼拝を祝福してください。とりわけ説教者を強め励まし、御霊によって御言葉を語ることができますように。また飯島先生を送り出してくださっている拝島バプテスト教会の上にも、あなたの祝福を豊かに注いでくださり、困難な中にあっても宣教が前進していきますようお願いいたします。主よ、この朝私たちも豊かにお語りくださいますように待ち望みつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書を読み進めておりますが、 今日から6章に入ってまいります。これまでイエス様は弟子たちを連れて様々な旅をしてきました。ガリラヤ湖のほとりで教えを語り、それから向こう岸へ渡ろうと言われてゲラサ人の地へと向かいました。その間嵐に見舞われましたが、イエス様が嵐を鎮めるという奇跡をなさいました。その奇跡を経てゲラサ人の地で悪霊に疲れた人からですね、悪霊を追い出すという奇跡を行われました。しかしその地の人々からも拒絶があり、その人を救っただけで再びガリラヤ湖へと戻ってきました。その後再び湖のほとりで活動され、先週ご一緒に読みましたけれども、12年間長血を患って苦しんでいた女性を癒す奇跡、また街道司のヤイロの娘を生き返らせる奇跡を行われました。イエス様は次々と力ある技を行っていかれます。その流れの中で今日の箇所はイエス様がご自分の故郷に行かれた時の話が記されております。一節お読みしますと、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。イエス様はガリラヤ湖から郷里へと行かれました。イエス様がお生まれになったのはベツレヘムでありますが、その後ヨセフとマリアの故郷であるナザレに住むようになりました。そこで幼少期から30歳頃まで過ごされたわけでありまして、その点でイエス様の郷里、故郷というのはナザレと言えるわけでありますが、今日はその故郷ナザレでの出来事です。そこには弟子たちもついていきまして、続く2節の前半には次のようにあります。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていったと。時は安息日。イエス様は安息日ごとに街道に入っておられたことが記されていますが、ナザレの地でも当然のように街道に入られ教え始められました。そしてそれを聞いた多くの人々は驚いた。もしこの箇所がルカの福音書と同じ出来事であるのならば、この時イエス様はイザヤ書を読まれたのかもしれません。ナザレの人たちはイエス様の教えを聞いて驚き、そして次のように言います。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろうと。この驚き方はイエス様がナザレの地において周りからこう浮くことなく普通に過ごされていたということを物語っています。そして彼らの関心はどこから。というイエス様の知恵と力の起源や原因に関心がいくわけですね。イエス様が交渉外に入られる以前の生活というのは聖書は多くを語っていません。交渉外というのはその30歳になって公に活動を始められることを交渉外と言いますけれども、それ以前の生活というのは聖書は多くを語っていない。唯一12歳の時の出来事をルカが記しているだけであります。でこのナザレの人たちの驚きからしますと、イエス様は30歳まで本当にごく普通に暮らしておられたのだと思われます。もしイエス様がナザレの地でも異彩を放っていたのならば、ナザレの人たちはこんな驚き方はしなかったはずですね。彼らの関心はどこから、どこからこんな知恵を得たのか。彼らにとってはイエス様の姿は驚きでしかないわけです。あのイエスがどうしてどこから、 まあ、そんな思いでありました。もう一度2節から3節までお読みしますと、この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。お気づきかもしれませんが、この2節から3節にかけて、この人という言葉が3回出てきます。ある日本語訳の聖書では、思い切ってこの人の部分をですね、こいつはというふうに訳していまして、もしかしますとそのようなニュアンスがあるのかもしれません。ナザレの人たちは昔からイエス様を知っていたわけです。そういう意味では、こいつはそういうニュアンスがここにあるのかもしれません。そのようなナザレの人たちゆえに、イエス様の過去の姿ばかりに目が行くわけです。自分たちが知っているイエスにしか目が行かない。それゆえに、キリストとしてのイエス様には目が行かない。彼らは、この人は大工ではないかと言って、過去の姿にとどまってしまっている。まあ、大工といっても、いわゆる日本人が考えるような、木で家を建てる大工というよりは、もう少しこう、石を使った意味での大工であったというふうに言われていますけれども、そういうイエス様の過去の姿にとどまっている。そして彼らとしては、イエス様の弟たちや妹たちのことも知っていたわけです。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。それなのに、この人はどうしてしまったのか。ナザレの人たちはイエス様のことを、この人、もしくはこいつと言って、イエス様との距離を取ります。そしてイエス様を受け入れられない。3節の最後には次のようにありまして、こうして彼らはイエスにつまずいた。このつまずくというのは、キリスト教会でよく使われる言葉でありますけれども、ギリシャ語の辞書的な意味としては、道に罠を仕掛けるとか、障害物を置いてつまずかせるというか、そういうところから来ていまして、そこから比喩的に、この場面においては、イエス様を受け入れられないことを指して使われています。つまりは拒絶。彼らはイエス様を拒絶しました。彼らとしては幼い頃のイエス様を知っているだけに、それが邪魔をしたのでしょうか。今のイエス様を受け入れられない。続く4節にはイエス様の言葉があります。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の教理、親族、家族の間だけです。これは当時の格言であったと言われますが、イエス様はメシアでありますから、いわゆる預言者とは違いますけれども、もちろん預言者的な働きも担っておられるので、ご自分を重ねて言われたのでありましょう。預言者が敬われないのは、自分の教理、親族、家族の間だけですと。そして五節には驚くべき御言葉が記されています。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエス様はナザレの地において、何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、何も力ある技を行うことができませんでした。今日の箇所を理解するには、この箇所に至る流れを正しく理解をしておく必要があります。またこの流れを、文脈を正しく理解しますと、マルコがこの記事を意図を持ってこの位置に置いているということがわかります。私たちはこれまで数週にわたってイエス様の奇跡を見てきました。4章の35節以下ではイエス様が嵐を沈められる奇跡について書かれていました。イエス様は荒れ狂う湖を、風をお言葉一つで沈められました。黙れ沈まれと。その一言で風や湖が言うことを 聞いたわけです。それによってイエス様が自然に対する権威というものを持っておられるのが示されました。イエス様は自然に対して権威を持っておられる。それに続いて5章1節から20節までは、汚れた霊に疲れた人から汚れた霊を追い出す奇跡が行われました。これもイエス様のお言葉一つで行われました。数千もの悪霊が二人の人を縛っていたわけですけれども、その悪霊に対してイエス様は権威を持って発言され、悪霊はそれに従ったわけです。その時には汚れた霊をこの人から出ていけ、そう言われました。これによってイエス様に霊に対する権威があることが示されました。イエス様は霊的な世界に対しても確固たる権威を持っておられるわけです。でその次には、長血を患っている女の人が癒される奇跡がありました。これはイエス様が直接手を触れるのではなく、女性の方からイエス様の衣に触れることによって起こりました。5章27節から29節には次のようにあります。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。この後でイエス様はこの女性と会って会話をされて、34節では次のように言われました。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく穏やかで健やかでいなさいと。イエス様は女性の信仰があなたを救ったんだと、そう言われました。これによってイエス様は病に対しても権威があるということが示されました。この話と同時並行的に、イエス様は死んだ女の子も生き返らせました。先週ご一緒に見ましたけれども、12年長血を患っている女性が癒される出来事の前に、この女の子の父親がイエス様のところに来て、自分の娘が死にそうだから来てほしい、そう依頼しました。先ほどの長血を患っている女性の癒しは、その家に向かう途中に起こったことでした。そしてその対応をしている間に娘は死んでしまった。しかしイエス様は36節で次のように父親に向かって言いました。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。その後でイエス様は実際にこの娘を生き返らせました。それも手を取って、言葉をかけられることによって行われました。これによってイエス様が死に対しても権威を持っておられるということが示されました。つまり裏を返せば、命に対して権威を持っておられるということが示されたわけです。今日ご一緒に読んでいる6章の出来事は、この流れの中にあるということを理解することが大切です。イエス様は嵐を鎮め、悪霊を追い出し、病を癒し、死人を生き返らせる圧倒的な力を持っておられるお方。そのことが明らかにされました。しかし、その流れの中にあって、6章の5節には次のようにあるわけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。この背後にあるのは続く6節の前半であります。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。イエス様はナザレの人たちの不信仰に驚かれました。この不信仰ゆえに、あれだけの力を持っておられるお方が、いや全能の力を持っておられるお方が、何も力ある技を行うことができなかった。しないというよりは、できなかったという書き方をしている。不信仰には、全能であるお方の働きを鈍らせる、湿らせる、減退させる力がある。もちろんイエス様は 不信仰な者に対しても力ある技を行うことはできます。私たちの信仰がないとイエス様は何もできない。そんなことではないですね。イエス様は信仰と関わりなく御業を行うことはおできになります。例えば、パウロを救った時など、あの出来事はイエス様を全く信じていないパウロに対して、まあ、一方的になされた救いの技でした。しかし、パウロの出来事はある意味で例外でありまして、今日の箇所からわかることは、不信仰がイエス様の技を制限しているということはできます。ナザレの人たちの不信仰がイエス様の力を、全能の力を弱めるように作用した。不信仰ゆえに、あれだけのことをなさるお方の力が弱められる。不信仰の恐ろしさというものを覚えさせられる。この最後の6節には、イエス様がナザレの人たちの不信仰に驚かれたことが記されています。このように、イエス様が驚かれる場面というのは、それほど多くありません。ちなみに、他に驚かれた場面を覚えておられるでしょうか。一箇所開いて確認したいと思いますけれども、マタイの福音書の8章をお開きください。マタイの福音書の8章。8章の5節以下であります。マルコの、ごめんなさい。マタイの福音書の8章5節。13ページでありますけれども、マタイの福音書の8章の5節以下でありますが、この箇所ですけれども、話としては、一人の百人隊長が、しもべの病を癒してほしいと、イエス様のところに懇願しに来たことが記されている箇所であります。その折、イエス様は、七節で、行って彼を治そうと、そう言われました。しかし、それに対して百人隊長は、八節と九節で次のように応答します。しかし、百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。この百人隊長の言葉を聞いて十節です。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありませんと。イエス様は百人隊長の言葉に、信仰に驚いたわけです。ここではイエス様は百人隊長の信仰に驚かれた。そして実際にこの後で彼のしもべは癒されるわけであります。イエス様の驚きは、このマタイの福音書の出来事では、信仰に対する驚きでした。しかし今日の箇所、マルコの福音書では、それは不信仰に対する驚き。繰り返し申し上げていますが、イエス様は圧倒的な力と、また権威を持っておられます。嵐を沈め、悪霊を追い出し、病を癒し、死人を生き返らせた。まさに全能なんです。しかしそのようなお方がナザレの地にあって何も力ある技を行うことができませんでした。その背後にあるのは不信仰。先ほども少し触れましたように、このような流れに今日の箇所があるということは、マルコとしては意図を持っていたということがわかります。5章34節には信仰とあり、36節には信じていなさいと、そうありました。マルコの福音書では、信仰ということが一つのテーマとしてもあります。マルコは、 いや、御言葉は今朝私たちに問いかけているのではないでしょうか。あなたは大丈夫かと。あなたの信仰はどうなっているか。これだけの御業をなさるお方に対して私たちが不信仰であるとき、神の手が止まる。神の手を止めることができるのが不信仰だとも言えましょう。裏を返せば、私たちは神に対して心を開き、神に期待し、神に信頼するということが求められている。ですから私たちは自分の状態というものを振り返る、また顧みる必要があります。私たちが神の技を止めてしまっていることはないだろうか。私たちが不信仰になり、神はその力ある技を行う用意があるにもかかわらず、私たちの側が不信仰になって止めてしまっているということはないだろうか。私たちの心は常に神に向かって開いているだろうか。そのことを点検し続ける必要があります。徹底して聖書は神への信仰を問うています。私たちに、あなたには信仰があるのか、そう確認を迫ってくるのです。もちろん不信仰になったら神の技が全く行われないということではありません。それは先ほど申し上げた通りです。しかし五節にあるように、豊かな技はなされない。もちろん病人に手を置いて癒されたということはあります。しかし何も力ある技を行うことができなかったと聖書は書いている。不信仰は水の流れを止める堰のように、神の豊かな働きを止めていく。また個人的なことだけでなくて、私たち教会としても神への信仰が問われているということも覚えたいと思います。共同体としての神への信仰というものです。特にそういうものが問われるのは街道建設だとか、また牧師招聘などの大きな課題を抱えたときに問われます。今の私たちはそこをこう乗り越えて、まあまだ街道の返済がありますし、また次の将来を見ていくように今は導かれています。自分自身の信仰というものを見るときに、神を小さくしているのではないか、まあ、こうそのように考えさせられることもあります。もちろん僕は無鉄砲にただスケールの大きいことだけを言えば良いわけではありませんけれども、私たちが常に神様に対してオープンである必要があります。神に対して開かれた信仰というものを持っていたい。人間的な算段に流されることなく、必ず神の豊かな御業がなされていくのだという期待を持って歩みたい。不信仰は神の働きを鈍らせ、湿らせ、停滞させます。しかし信仰は神の全能の働きが豊かになされていくために用いられる。その点においてこの朝私たちの状態を確認したいのであります。私たちの信仰の状態を点検したい。よもやイエス様が私たちの心をご覧になって不信仰に驚かれることがないように、これからもイエス様の豊かな御業がなされる教会として、また私たちとして用いていただきたい。そのために私たちの信仰を日々確認しつつ、神様に対して開かれた信仰を持って、期待を持って歩ませていただきたい、そのように願います。語られたことを覚えて、しばし静まる時を待ちましょう。 お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉の交わりを今日も与えてくださり、心から感謝をいたします。私たちの信仰というものを今一度確認する時を与えてくださり、感謝をいたします。全能の力を持って豊かな御業をなさっておられたイエス様が、ナザレの地にあって不信仰ゆえに、その力ある技を行うことができなかったという箇所を共に読みましたけれども、神様、私たちの信仰を今一度確認させてくださって、あなたに対して本当に不信仰な状態にないだろうか、そのことをしっかりと確認しながら、あなたに対して開かれた信仰を持って、期待を持って歩むことができるように助けていてください。自分の思い通りにならないとすぐに失望し、悲しみ、あなたにつぶやいてしまう私たちでありますけれども、あなたには全能の力があって、そして必ず私たちに最善を、また御心をなしてくださるお方であることを私たちが期待し、信じて常にあなたに対してオープンであることができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。